皆さんおはようございます。ミキです。2024年2月21日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。ということで、ちょっとね行きたいと思いますが、ですね、今日ですね、今朝NHK 朝一の特集で、ウクライナの、ウクライナ国内の、特集をしていたんですね。で、なので、まあ、それに引きずられてというわけではないんですけれども、私もちょっとね、夢中になって見ていたんですけれども、本当に、本当に普通に生活していたところに、戦争がね、やってきたっていうところが、とても、印象的ですごく心が痛んだ、朝のこの朝一だったんですけれども、まあ、それに関連してというか、じゃあ国内ではどうなっているのかということも含めて、今日は、ウクライナ関係の、ニュースを読んでいきたいと思います。スペースでお聞きの皆さんは、そうですね、一番右側の、ニュースからいきたいと思います。こちらですね、 TBS ニュースディグからになります。独自、日本に住めることに安心、ウクライナ避難民の補完的保護対象者認定始まる。ここからいきましょうかね。ロシアのウクライナ侵攻開始から間もなく2年です。こうした中、日本の入管庁がすでに複数のウクライナ避難民を難民と同様に保護する新たな制度、補完的保護対象者に認定したことが関係者への取材で分かりました。補完的保護対象者は改正入管法で去年12月から新たに始まった外国人保護の枠組みで、条約上の難民の定義には当てはまらないとされた紛争避難民などが対象です。認定されれば定住者の在留資格が与えられ、日本語教育や就労支援などを受けられますが、関係者への取材で入管庁がすでに複数のウクライナ避難民をこの対象者に認定したことが分かりました。認定を受けたウクライナ避難民の方の声です。あと5年、日本に住めることに安心しました。これからの生活について考えることができそうです。日本には現在2000人余りのウクライナ避難民がいますが、今後半数近くが申請する可能性があるということです、ということなんですね。うん、この補完的保護対象者、新しく枠組みができたということで、気にはなっていたんですが、やっと認定がね、降りる人たちが出てきたということで嬉しいですね。それに関連した、ニュースもう一個いきたいと思います。スペースでお聞きの皆さん、真ん中ではなくて一番左側の記事になります。同じように TBS ニュースディグからになるんですけれども、先ほどの保護認定が受けられた人の、記事になります。ロシアのウクライナ侵攻開始から間もなく2年、日本の入管庁がすでに複数のウクライナ避難民を難民と同様に保護する新たな制度の対象者に認定したことが分かりました。ウクライナからの避難民で、今は名古屋市に住んでいるインナーさん。日本に避難して10ヶ月が経ちましたが、帰国の見通しは立ちません。息子は母国の高校の授業をオンラインで受けていますが、ウクライナ避難民キリルさん、16歳の言葉です。空襲警報が出たので授業が中止になりました。学校に行けず、クラスメイトや友達に会えません。とても辛い。インナーさん親子をはじめ、ウクライナから来た避難民について、政府は条約上の難民には当てはまらないとしています。こうした避難民も難民と同様に保護するため、去年補完的保護という制度が始まりました。インナーさん親子は、今月になって補完的 保護対象者に認定されたため、定住者の在留資格が与えられ、日本語教育や就労支援なども受けられます。認定を受けたウクライナ避難民インナーさん。日本語の勉強もできるようになりますし、これから仕事を見つけるのがとても、ごめんなさい、見つけるのがもう少し楽になるかなと思います。楽になるかな、そっか、難しかったんですね、今までね。見つかるといいですね。日本には現在およそ2000人余りのウクライナ避難民がいて、関係者によりますと、今後半数近くが申請する可能性があるということです、ということなんですね。1000人近くの人が申請していく可能性があると。なんで半数なんですかね。避難民がいて、2000人の避難民の方がいて、全員じゃないんですね。何か他の、ビザの取り方とかがあるんでしょうかね。なるほど。はい、もう一個行きましょう。スペースでお聞きの皆さん、真ん中の記事になります。こちらは神戸経済ニュースからになります。神戸市長とウクライナ・リビウ市長が会談。日本語学ぶ学、ごめんなさい、日本語学ぶ子どもの学校受け入れ前向きということで、ちょっと見ていきましょう。ウクライナの西部リビウ市のアンドリー・サドビー市長は20日午後、神戸市役所を訪問して神戸市の久本市長と会談した。サドビー市長は、ウクライナで日本語を学ぶ子どもは半年または1年程度神戸市の学校に通わせる機会を作っていただければとても有意義と話すと、久本市長は教育委員会と相談する必要があるが、神戸市としてぜひその方向でと受け入れに前向きな姿勢を見せた。政府間での合意が必要になる可能性もあり、国と相談する必要があるかもしれないが、幸い責任者である現在の文部科学大臣は神戸から選出されているので、比較的意見交換はしやすいと思うと語ったということなんですね。こうしたあの国内だけのものではなくて、交換留学的なもの、交換にはならないですね、ウクライナ国内の子どもたちを国内で受け入れる、この取り組みもとてもいいですね。避難民だけではなくて、こうやった国同士、まあこの場合は市ですね、市同士の、姉妹都市同士の関係づくりっていうのもね、とてもいいかなと思います。記事はね、まだまだ続きますので、もしよかったら読んでみてください。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。今日もちょっと短かったですね、8分ぐらいしかないですが、はい、ここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日ね、すごくまた寒くなってきているので、日本は風邪をひかないようにしていきましょう。暖かかったりね、寒かったり、とても変な気候です。変な気候、気をつけようということで、今日一日、良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。